それでは、イザヤ書を、イザヤ書ですね、イザヤ書の55章を、ではイザヤ書の第55章を一節から終わりまで、ご一緒にお読みしたいと思います。ああ、なんじら乾けるものことごとく水に来たれ、金なき者も来たるべし、なんじら来たりて買い求めてくらい、来たれ金なく与えない、ぶどう酒と乳とを買え、何故糧にもあらぬ者のために呑み出し、悪ことを得ざる者のために労するや、我に聞き従え、さらば何じら良き者を食らう上、油をもてその魂を楽しまする上、耳を傾け我に来たりてけ、何じらの魂は行くべし、我また何じらと常しえの契約をなし、ダビデに約せし変わらざる恵みを与え、身を我彼を立てて諸々の民の証とし、また諸々の民の君となし、命令するものとなす。何じらは知らざる国人を招く、何時を知らざる国人は何時のもとに走り来たら、子は何時の神エホバイスラエルの聖者のゆえによりて、エホバ何時を尊くした、何時ら会うことを車にエホバを尋ねよ、近く痛もう間に呼び求めよ、悪しき者はその道を捨て、横島なる人はその思いを捨ててエホバに帰る、さらば憐れみを施したま、我らの神に帰れ、豊かに許しを与えた、エホバのたまわく我が思いは何じらの思いと異なる、我が道は何じらの道と異なり、天の地より高きがごとく、我が道は何じらの道よりも高く、我が思いは何じらの思いよりも高く、天より雨下り雪落ちてまた帰らず、血を潤して物を生やし、目をいださしめて蒔く者に種を与え、食らう者に糧を与え、かく我が口よりいずる言葉も虚しくは我に返らず、我が喜ぶところをなし、我が命じ送りしことを果たす、何じらは喜びていできたり穏やかに導く、山と丘とは声を放ちて見舞いに行く、野にある木は皆手を打た、松の木は茨に変わりて生え、餅の木はおどろに変わりて生えるし、子はエホバの誉れとなり、また常しえの印となりて頼ることなから、今ちょっと長かったですけども、2節を見ていきますと、この何故糧にもあらぬ者のために金を追い出し、悪ことを得ざる者のために労するや、我に聞き従え、さらば何じら良き者を食らうを得、油をもてその魂を楽しまするを得ん。この後半、2節の後半、我に聞き従え、さらばということは、そうしたならばということですから、神様に聞き従っていったならば、何じら良き者を食らうを得、 良きもの、美味しいものも良きものですね、はい、良きものを、食べることができるようになります、はい、まあどうせ生きてるのであれば、まあ、何か食べないと生きていけないわけですから、まあしかし、まあ、生命を維持するためだけに食べるっていうだけじゃなくて、まあ、我々は、良きものを食べることができたら感謝なことですし、まあ、これ食べ物だけじゃないでしょうけども、まあ、世の中で生きている中で地上の良きものを私たちがいただいて、そして魂を楽しませることができていく、まあ、喜び楽しみを持って、過ぎ祝いしていくという、このことができるためには、神に聞き従うというね、この能力が必要なわけであります、まあ、能力って言っても大げさなもんじゃないかもしれないけども、まあ、我々は普段生活の中で、まあ、聞くという能力が、まあ、聴覚というんですよね、まあ、聞くという力があるわけであります、そこにもう一つこの行動していきますか、従うというね、聞いて従うという、まあ、この力、これはそんなに大きな力ではなくても、聞くという力はそんな大きな力ではないと思うし、まあ従うという行動をそれに従っていくという力も、まあ、そんな大したことやれって言われたら、できないことやれとは神様言わないんで、いつも私たちができることの選択の中で神に聞き従っていく方を選ぶかどうかという、まあ、ことでありますね。だから神様に聞き従っていくところを、別に不可能なことは何もありませんから、その大した能力っていうほどのことでもないかもしれませんけども、そうした時に我々が魂に喜びとか楽しみが来る、逆に言うとあんまり魂が楽しくない、喜んでないっていうことは、これは、まあ、自分で頭ではいいと思ったことだけれども、結果的には神様の道からは、まあ、ほど遠かったかもしれんと、まあ、こういうふうに思っていいのかもしれませんね。だから、我に聞き従いなさい、まあ、聞くという言葉もね、単に聞くじゃなくて、これは耳を傾けてよく聞くというね、こういう感じが当てられています、神の言葉に聞き従いなさい、神の言葉は聖書にあります。聖書は神の言葉である、はい、それから神の言葉は私たちの心の内側に、まあ、ささやくようにして細き声を持って、響いてきますから、まあ、それに聞き従いなさい、まあ、そしてその私の心の中に響いてくる神の言葉と、それから聖書のある神の言葉とは決して矛盾しない、調和して一致しているということが見えてくれば、どんなに人がやってきて、今神様が私にこうお告げになったとかですね、あなたにこう神様が導いていらっしゃるとか、まあ、そんなことどう言われても、まあ屁のカッパまでとは言わないけれども、まあ全然気にしなくて結構、はい、なぜか聖書から外れてるから、それは、聖書にないことであれば聞く必要がないですね、我々、なぜかというと神の聖霊なり神の導きは聖書から外れることがないから常に一致してる、はい、だから私たちは人の言葉でもアドバイスでも何でも、まあ、神様からというね、そういうアドバイスでもお告げでも何でも聖書によって正しいのか間違っているのか判断しなさいよと、まあ、こう言われてるわけで、ですから、まあもちろん自分の中にある思い考えと、頭の中のいろんな思い考えと、それから自分の心の深いところに響いてくる聖霊からの、まあ、声と、それを聞き分けていくのも、まあ、常に聖書であります。 聖書は何と言えるか、そうですね、それから、まあそういうことですね。まあですから何、さらば何時ら良きものを食らうことができていきますよ。さらに三節もまた繰り返し言うわけであります。ね、三節を耳を傾けて我に来たりて聞け、耳を傾けて私に聞きなさい、私の言葉を聞きなさい、まあそういうわけで、何時らの魂は行くべし、我々の魂は生かされてくる。魂の食べ物っていうのがありますから、魂の食べ物、我々の神の言葉は我々の魂の食べ物でもありますからね、ですからこの魂の食べ物をなくしては人間はパンだけでは生きていけない、まあ、日本人的に言えば米だけでは生きていけないけども、最近は米も食べなくなったから若い人はパンだけでは生きていけないって言った方がいいかもしれないが、人はパンだけでは生きていけない、まあ、人はパンのみにていくるにあらず、ね、人はパンだけ食べて生きていくことはできません。それは魂の糧も必要です、それで聖書は人はパンだけで生きていけるわけではありません。それから神の口から出てくる全ての言葉によって生かされていく、生きていく。だからここに神の口から出てきた言葉、神の言葉、聖書の言葉、これは我々の耳から入ってくるか、まあ読んだら目から読んで入ってくる、まあ大体耳から入ってくるっていう表現をしますけども、けれどもそれをちゃんと我々の魂の糧と認識しなさいよと、まあいうことであります。そして私に聞きなさい、あなたの魂は行くべし、まあそう書いてありますね。それから、この八節を見ていきますと、エホバの玉く、そうですね、我が思いは何時らの思いと異なり、我が道は何時らの道と異なれりと書いてありますから、まあ道っていうのはまあ思いね、神様の思いっていうのは神様のまあ計画っていうことでもありますよね、神様の計画っていうのをちゃんと持っている、まあ、神様はいつでもこう計画を持って計画を立ててなさいますから、それから、我々私たち一人一人に対しても神様の計画があるっていうんですよね。私は私の人生において神様が計画していらっしゃることがある、まああの人にもこの人にも世界中何十億人の人が生きているか、全ての人間に神様の計画はあるわけですね、つまりその計画の神の計画の中を道を歩んだ人間がいたとしたら、これはもうベストな人生を送ったと言っていいですね。けれども 90% というか、まあ私も統計取ったわけじゃないけれども、まあ、多くの方々はまあそこの道を歩まないわけですよね、まあ私も歩んでるかように努力はしてますけど、まあジグザグ走行でまあ右にそれ左にそれたかもしれませんけど、まあなんとかかろうじて来てるかなと自分で、まあそれでもいいわけです。ジグザグでも何でもいいけど、神様が私の人生に立てていらっしゃるご計画のそのレールの上を歩みたくない人が多い世の中に、少なくても歩みたくなくてもそれを求めていくことさえすれば、求める人がいないんですよね。自分の計画を求めていくから、みんな自分の思い自分の考え、こうしてこうしてこうしてこう、人生こうしてこうしてこうしようって言ったって、まあそれ何の意味があるのかなと思うんだけども、まあそれは後で思うわけでありまして、その時は思わないわけです、けどもまあこうしてこうしてこうして、だけども神の計画を求めてる、だから、神の計画を求めていくということは、そうですね、まあ行き先のわからない そうですね、旅に出るようなものかもしれません、うん、まあ、これはいいんじゃないかなと、うん、まあ、自分が計画立ててこうでこうで、次はこうして、明日はこうして、明日はこうしてって言って計画立てた旅もあるでしょうけども、うん、まあそれもいいかもしれないけども、あの行き先だから、うん、どっちがいいのかなと思うんですけど、あのよくあのそういう話をするんですよね。あの、うん、ご飯、夕ご飯か朝ご飯か昼ご飯、何でもいいんだけども、ご飯を作るのに、そうですね、献立を立ててから買い物に行く人と、買い物に行きながら献立立てるかというですね、この2つあるわけですよ。献立立ててから買い物行くと、そこに売ってないとなると、また他のとこ行って、また材料を他のとこ行ってみたいなことになるかもしれない。うん、結構これは労力が必要けれども、まあ自分が建てたものをちゃんと作らなきゃいけないと思って一生懸命それをまあやるっていう、これも一つの人生でありますね。うん、だけども、まあ、あの、まあ神の計画を持ってお祈りをして行ったら、こういうもの売ってたから、まあこれで今日はこれでも作ろうかみたいなことになる。まあこっちの方が実際的には多いのかもしれない。うん、そうですね。ですから、あの、我が思いは八節ね、我が思いは何時らの思いと異なりというのは違いますよ、はい、私の考えている計画とあなたの考えている人生設計とは違いますよ、うん、だから違いますと、違ったら困りますから、私は私の道行きますからっていう、まあ、方向に、まあ、なるわけですけども、そうじゃなくて、まあ、私は神の計画の方を求めていきたいと、まあそれだったらそれでいいわけですね。うん、だ求めるのは簡単なんだけれども、求め続けるのが難しいんだよ、ね、うん、一生それを求め続けていく、これがあのエホバの御霊、我が思いは何時らの思いと異なり、我が道は何時らの道と異なれり、はい、そうですね、天の地よりも高きがごとくですよね。我が道は何時らの道よりも高く、我が思いは何時らの思いよりも高しだから、天が地面よりも高いがごとくと、天と地面ですからね、天と地ですから、ものすごいこれは差がありますよね、うん、もう天が地面から高いように、あなたの、まあ私の、あなたの人間の計画と神様の計画はレベルが違うんだっていうんですね。なんでレベルがそんなに違うのかっていうと、うん、先のことが人間わからないから。まあ今週もシドニーの、星兄弟の会社の感謝祭、祝福祭を行いましたけれども、別にシドニー行ったわけじゃなくてリモートでやらせていただきました。非常に感謝してる、うん、けれども、まあ、ものすごい大きなあの建物を今度お建てになって、まあ、もう自分でそれが与えられたということで、これで、まあ、歯医者さんもそこにこうあの作ろうという計画なんですね。そうすると、その保守兄弟が計画したかというと、そうじゃないわけですよね、うん、このそこに至る前に、その前にあの会社をしてた時はビルのフロアを借りていたわけですから、まあ借りて、うん、それもシドニーに行ってお祈りしていった時にそこに導かれて、まあそこを借りて、はい、そしたらその借りたのはいいんだけれども、借りた翌日だったからですね、あの中国人の人が電話があって、あなたそこ借りたのかと言われて、いや私はここ借りて契約もしましたと言ったら、いやそこは私が欲しかったんだちょっと、ね、中国人の人がまあそうやって、なんであなたの方が、あなたの方が先に借りたのかって、なぜかというと、あのそのビルの大家さんの話によると、その保守兄弟借りる前の日か前の日か知りませんけど、そこは歯医者さんをするっていうことで、歯医者さんの設備は全部整ってオープンするっていう、歯医者さん、そしたらその晩にその、まあ、借りてた人が、お医者さんが、まあ、逃げちゃったっていうね、夜逃げちゃった、うん、 それだからビルのオーナーも困ってしまって、これだけの設備を あっても私もしょうがないから、じゃあその時すぐに保守兄弟が借りに来たから、じゃあまあ契約と、それで契約の中にその機材も全部あなたのにあげますからって言って、それをそこに契約に入れてくれてる。で保守兄弟も、いや別に私は歯医者じゃないから、歯を作る方だから、まあ、そこまで必要ないんだかなと思いながらも、でもその機材っていうのはものすごく高いんですよね、うん、だから椅子一つでも何十万何百万するのもあるんです。もうそれからデスクからもういろんなものもう全部あるわけですから、まあ、自分が使わない機械もあるんだろうけどもみんなもらって、うん、だから、それでそこで、まあ、そこを、まあ、技工士の歯を作る、まあ、会社に作り替えて、そこで、まあ、2年間の契約だったんだけども3年間そこにいて、まあ、お仕事は順調になされてきたわけで、けども3年経った時にもオーナーがまあ一応契約が期限切れたし、もうこのビルは壊してもう新しいの作りたいんで、もう出てってくれと、こういうふうに言われて非常に困りましてね、うん、でそれで、じゃあまあお祈りしてほしいということで、またお祈りしたら、まあ、今のところが与えられてきました、はい、それから、まあ、もうとってもいい場所ですよね、うん、まあ航空写真というのは Google の Google Earth がありますから、あれで見たら、まあ、そこから直線上の湾の向こう側にシドニーのオペラハウスがありますから、まあ、すごく場所がいて、後で分かったけどすごく場所のいいところだっていう、まあそういうところで、まあもう約1年近くかかって工事が終わって、まあそしたら歯医者さんもそこに入れて、歯医者さんの治療室を2つそこに作ってあるわけで、まあ、そこで、まあ、椅子が入ったり、まあ、いろんなデスクも、まあ、役に立つようになってきたと、うん、だからそういうことは誰が計画してるのかっていった、それは神の計画を求めていっておりますと、人間の計画ではそうならない、うん、まあ、人間の計画では、うん、まあ初めシドニーではなくてもうちょっと南の方に行ってやりたいと、こういうふうに言った、ああそうですか、うん、ところがシドニーにある、うん、有名な技工士では世界的に有名なイタリア人のこの人がいるんですけども、まあ、その方の息子さんが、その息子、その方じゃない、その方の息子さんが、まあ、息子さんもまあそういう技工の技術はしてるんだ、シドニーで、まあ、開業してますけども、まあ、開業っていうか、まあ、そういう会社をやってますけども、まあ、オフィスがちょっと広すぎるんで、保守兄弟ちょっと知り合ったことがあって、まあ、シドニーに来たら半分あなたがこう使って、あと半分は私こういう形で やらないかって声がかかってきた。それで、ああじゃあこれはやっぱりお祈りしたら神様の導きかもしれないかということで、それで、まあ、シドニーの方に行かれたわけで、まあそういうやっぱりなんていうか、我々は自分の計画で行くのもいいんだけども、そうやって招かれていくっていうのは非常に重要な印の一つだと思いますね。向こうから声がかかってきた、あじゃあこれはやはりお祈りの一つの印かもしれない、まあで私もそれ聞いた、そうか、そうですね、やっぱりシドニーですねっていう話、ね、うん、でまあご自分で計画してた方はもうやめて、じゃあシドニーに行こう、まあ、そういうことで一度に行って、私も行ってお祈りを、してきたわけだよね、うん、まあそれで、順調に神様導いてくださったと思って、順調にこれから行くと思ったら、まあ、神様の道は天の地よりも高きがおことしってですからね、ですからなかなか人間の思い考えとは違うわけだよ。でまあ蓋を開けてみたら、そのイタリア人のその方はとんでもない人で、散々その人に悩まされるわけですね行ってからも散々悩まされて悩まされて悩まされるという、まあこういう状況、それでもイエス様って、イエス様が導いてくださったから、イエス様に寄りすがって寄り頼んで、まあ、進んでこられたわけで、 だからこのそういうことを見ると、なんていうかな、この最初から苦労してだんだんと楽になっていく方がずっといいですよね。これ私の思いは最初に楽をしてだんだん苦労していくのがやっぱり大変だから、最初にね、いろんな、まあ、いろんなことがありましたけども、その中でも主イエス様って言って祈ってより頼んでよりそうやって行った時に、まあ、徐々に神様がそこからやっぱり神様の精霊の知恵と助けをそういう中でも与えてくださって、そういう厳しい大変な状況の中にあっても、まあ、こういうふうにしておく、まあ、こういうその知恵というのはね、人との関わり合いにおいて知恵と、それからまあその、まあ、良き、そこで何て言うかな、トラブルを起こすんじゃなくて、まあ、自分も外国人ですからね、外国に行ったらなかなかそんなね、トラブルっていうのは避けたいところで、もちろん、まあ、日本だったらもうちょっと正面から、まあ、トラブルを起こしやすいかもしれませんけど、まあ、外国に言いますとやっぱり知恵と賢くなってお祈りして、まあ、立ち振る舞っていくっていう必要があるわけですね、だからあのヨシュア記見ていったら、あなたが成功を収めるために、神様ヨシュアに成功を収めるためにこうしなさいこうしなさいこうしなさい3つか4つほどアドバイスしてますけど、それをやっていけばあなたはあらゆる事柄に賢く対処できるって言ってるんですよ、はい、まあまさにそういうことですね。もう教えたけられてる状況の中では賢く対処していくしかない、ないわけであります。まあ、その中で祈って進んできて、でもそれがあの蓋を開けてみたら、ちょうどもうシドニーに行って5年で、まあこれそれだけ素晴らしい会社が立ち上がってきたわけで、はい、5年ですよね。まあ保守兄弟がオークランドに、ニュージーランドに行った時には仲間兄弟と会社を始まって、そしてまあ20年、まあそこでやってるね、まあ20年でも、まああのもうそうですね、初めから軌道に乗ってたったら軌道に乗ってたわけですけども、まあけれども、まああの、その間にいろいろと、まあ成長段階の壁というのは会社というのはあるわけですけど、まあ、それを乗り越えながら、けれども、まあ、5年というのはつまりあのニュージーランドで日本人会という会があって、まあそこの会長さんやら何やらもまあいらっしゃって、まあ日本人があの当時今は2000人ぐらいいるわけですよね、オークランドの街の中に。そうするとまあ日本人会という会がある、まあ、そういう会の、まあ、会長さんも言ってましたけども、まあ、そこまでね成功した日本人はいませんと、はい、そんなね外国日本がね、日本人がこんな国に来て、ニュージーランドもそんなに景気のいい国でもないから、うん、あの時は、うん、だからまあそこまで成功した人はもうまあめったにいないというか、ほぼいないという、まあそういうこと、まあそれでもまあ2人で立ち上げて、まあ10年ぐらいかかってさらにまあ、20年やってきたわけですけど、まあ、従業員は10名以上いましたけども、最終的にはもう日本人ばかりになってましたけども、まあ、しかし今度はオーストラリアにシドニーに行って、まあ、今度は一人ですよね、うん、仲間兄弟はもういらっしゃらないから、まあ、仲間兄弟はもうあの大企業の今正式な社員になっちゃってますから、まあそれもすごいことだと思いますけどね、うん、まあ、私もまだ、まあ、一応高齢者ではあるけども、後期まではいけないんだけど、後期高齢者で正式採用されたっていうのは世界中でこうギネスに乗ってもいいぐらいの、まあ、ことじゃないかとびっくりするわけですけど、まあしかし、まあその、そのね、10年かかったものは今度は単独で保守兄弟行って、そして5年でこう、まあ、なってきた。だからこの信仰の世界っていうのは徐々に早くなってくるっていうか、我々あの何でもこう信仰というものは増えてくると、また物事も早く進んでくるっていうことになるんじゃないかと思うんですよね、うん、ですからまあ ここに書いてあるように、9節ですね。9節、天が地よりも高いがごとく、日本語でも天と地ほどの差があるみたいなこと言いますけども、まあかなりこれは神の計画と人間の計画はまあ違うし、神の計画はそのぐらいはるかに高い上を行ってんですよと、我々はもう自分の思ってる計画が最高だと思いますけど、まあそれはね、地べたを張ってるようなもんですよ。最初は気づかないから、まあ我々も一生懸命やるわけですけど、まあ、もう私もある時から気づいて、待てよと、神様の計画の方を求めた方がもうこれ楽だな、もう何でも楽な方行きたいっていう、まあそういうことよ、ですから何時らの我が思いは、ね、私の計画はあなた方の思い計画よりも高いんですよと言ってるね。高いんです、はい。それからこの後にちょっとこういう、まあ、この10節を見ると、この10節をご一緒に読んでいきましょうか。天より雨下り雪落ちてまた帰らず、地を潤して物を生えしめ、芽をいださしめて蒔く者に種を与え、食らう者に糧を与え。この十節の一節だけでこれだけのことをもう全部言い切ってしまってるというのも、これすごい、まあ、自然界の摂理っていうのはね、まあ、自然界のもう一つのこの循環といったらいいですね。まあ、そういうものですね。だから雨も雪も降ってくるけれども、それは降ってきたら降ってきっぱなしでまた天には帰っていかないですよね。雨が降ってきてまた上に帰っていったってことないです。雪もですね、降ってきて積もるだけ積もったらまた上に帰っていくわけじゃない。まあいつか消えていくんだよね、それ、そして消えていくんだけれども、単に消えていくんじゃない、地面を潤していくんだと、ね、その土地を潤すんだね。その雨が地面を潤し、雪がまあ地面をまあまあ潤していくっていうね、そうした時に穀物が成長していく、はい、ね。ただ雨が降ってきたとこう我々は思うかもしれないけども、自然の世界のこの摂理を見ていけば、ただただ降ってきただけじゃありません。それはですね、地面を潤し、潤った地面は穀物をそこから芽を出させる、ね、芽を出させて、発芽していくということになっていきますね。そしてそこで、まあ、農業なり何なりそこで働く人には結果的にその種が与えられてくる、ね。そしてまあ、お腹の空いた人にはですね、食べ物が、まあ、いわゆるパンが、小麦からパンが、米からは、まあ、ご飯が、まあ、できてくるわけ、ね。だからお腹の空いた人にも糧が与えられてくる。そう、にわかにその関連というのは、我々は今これだけの、ね、現代社会においても頭で分かっていても普段はそういうことは考えませんよね。雨が降ってきた、そしてそれがご飯となって私のお腹を満たしてるというね、まあ、そういうことは普段考えませんけど、神様のこれは計画なんだと、人間が思いつくような世界じゃないですね。だけれどもこれに近いことをやっていかなければ成功はしないですよね、人間も、そうですね。だからこの前もある人と話をしてましたけども、やっぱりうまくいかないのは、まあこれ教会もそうなんだけども、全てにおいてうまくいかないのは、権力のある人が、地位のある人が、責任のある人が全てを自分の懐に抱え込もうとするからうまくいかない、それでうまくいったものは一つもないと私は、まあ、思うんだけど、まあ一つはあるかもしれませんけど、まあないんじゃないかと、だから抱え込むから自分の中に、そういうところは全部
まあ消え去っていく。神様これ見ていった時に、雨が降ってきた、雪が降ってきた、それただ降ってきただけじゃありませんよと、知らないところでその勤めがある、働きがある、そうですね、そして、だから自立独立してこの役割が与えられているわけですよね。雨にも雪にもね、それから地面にも、そこから穀物にも、みんなそれぞれ神様は独立した自立した力を与えている、でこれをですね、こう人間はですね、人間の計画とか人間の思いというのは、そういう神の思いから学ぶことをたくさんあるわけです、そうして栄えていく、だからうまく滅びないで地球は、まあ、保ってきてるわけでありますよね、だけど人間の作る組織とか人間の作るものっていうのは、なかなか一人の人が権力と力を持ってそれ全てを抱え込もうとした時には滅んでいくわけです、だから歴史を見ていくと、権力者の欲望によって国は滅んでいっている、まあ、欲望ですよね、だからこの11節、まあ、さらにここから11節を、読んでいきましょう。各我が口よりいずる言葉も虚しくは我に返らず、我が喜ぶところをなし、我が命じ送りしことを果たす、はい、さらにこの雨とか雪は自然界の話ですよね、けれどもそれを見て同じことが霊の世界にもあるという。それは神の言葉だと。神様は神の言葉を送っていく、私たちのこの地上にですね、神の言葉をまあ降らせていくというか送っていく、はい、そうですね。そしたらその神の言葉は必ず実を結んでいくというわけです、はい、神様がそのご自分の言葉をこの地上に送ってきた、はい、そしてその神の言葉が神の御旨を、神様の思いを実現していくわけですね、だから神様の望みというものは神の言葉によってなっていくわけですね、そしてそれは大きな大きな力を持って大きな影響を与えていくわけですね。だから各11節、各っていうのはその10節にあるように、まあ、雪も雨も落ちて血を潤していくというそういうことと同じように、神の口から出る神の言葉は、これは聖書は神の言葉ですけどね、はい、これはただ神の言葉が人間の世界に降ってきて虚しくそれが天にまた帰っていくんじゃないんだと、はい、それはそこから必ず実を結んでくる、芽を出してくる、実を、穀物は実を結ぶようにね、神様の喜ぶところ、神の計画を実現していくというわけです。で、そこにはですね、その神の言葉を信じて受け入れて、それに協力して、協調して従う人が必要になってくる。それが神様がまた選ばれた私たちでありますね。ですから、私たちはこの聖書を持って、聖書に立って、そして、生活していると、そのことがもうすでに証になっているんですね。我々のこのこう人生観、生き様、それがもう即証になっている、はい、神の言葉が私たちの中に受け入れられて、そして実を結んでいく、そうですね。ですから神の喜ぶところを成していくということであります。ですから、まあ、12節をまたご一緒に見ましょうか。何じらは喜びていできたり、穏やかに導かれゆくべし、山と丘とは声を放ちて見舞いに歌え、野にある木は皆手を歌う、はい、だから何じら喜んで穏やかに導かれていく、ここが神様の世界ですね。 喜んでっていうね、うん、何かこう苦しんで何か義務だ使命だって言って頑張ってやるんじゃなくて、喜んでそして導かれていく喜びがある、うん、まあ教えたげられている中にあっても神様に祈って寄りすがっていくとき霊に喜びがある、うん、そうですね、まあ5年後にはまた素晴らしいことがなされて実を結んできたわけでありますから、まあこれは、感謝祭祝福祭の録画は、まあ、私のブログに載せてますんで、またお時間があればご覧ください。ブログの方がわからない場合は私にお聞きください、まあ、誰に聞いても上前図 .com で見れるようになってますから、まあ、そんなことを言ってもあれですけど、まあまあ見ていただければそこに、感謝祭祝福祭、まあ、状況があります、ですから、まあ喜んでね導かれている、これが真の教会です。我々は何じらは喜びていできたり、はい、もう喜びと平安に包まれて生活していると、ね、毎日毎日喜びと平安に包まれて生活しているのが私たちの姿ですね、はい、まあ、世の中の人々はその喜びっていうのはその外側の楽しみはこう知ってても心の中の喜びというのはなかなか持てないんですよね、はい、それは聖霊もないし聖書もないから、はい、そうですね、まあ日本は特に先進諸国ではあってもキリスト教国じゃないし聖書も知らないということになる、ね、だからまあ心の喜びを持ってる人は少ないような気がしますね。だから何時らは喜びていできたり穏やかに導かれていく、平安のうちに生活、穏やかに生活していく、喜びと 平安というと喜びと穏やかによって包まれて、ね、そして生活しています。はい、それから山も山と丘とは声を放ちて見舞いに歌え、野にある木は皆手を打たん。だからもう山とか丘とか野原とか木とかもうそんな人間でも動物でも生き物でもないものまでも喜んで手を打って賛美して、そして我々の周辺に皆喜んでいる、取り囲んでいるとこういうことでございますから、本当に素晴らしい祝福だと思いますよね。はい、それから13節をご一緒に。松の木は茨に変わりて生え、餅の木は踊るに変わりて生えるし、子はエホバの誉れとなり、また常しえの印となりて耐えることながら、はい、まあだからまあ松の木、まあ松竹梅ね、松竹梅、まあ松は一番偉いということで、うん、まあ寿司でも何でも松が一番高いわけですからね、うんうん、松竹梅になってくるからねまあ松が一番高いわけ、うん、松は一番威張ってるから、うん、偉いから、うん、まあそれはどうか知りませんけどまあそうですね、茨のね、茨にが生えていたところには松の木が生えてくる、はい、まあ本当に茨に変わって松の木が生えてくる、これ素晴らしい、ことじゃないですかね。まあ踊ろというのはまあイラクサっていうか踊ろっていうかね、まあそういうものが生えているところにはまあ餅の木が、まあ餅の木って言ってもいいし、まあ杉、糸杉っていう、まあ向こうはね糸杉が多いからまあそういうものが生えてくる、はい、そしてまあこの奇跡というものがね、これは奇跡ですよね、奇跡というものがまあ起こってきて、そしてイエス様の皆が崇められてくる、イエス様の皆が賛美されてくる、はい、これ子はエホバの誉れとなり、 また常しえの印となって、耐えること、神様の誉れであるね、神の力、神の愛を示していく、そうですね、永遠の印でありますね。だから我々も天国行く前にこの地上において神の愛が常に我々の周りに印となって現れてくる、もうこういう生活の中に入れられてきましたから、まあ私たちは恐れとか不安というものとはまあ縁がないわけであります、常に感謝と喜びの地、まあ、しかし、まあ、そういうことで今週もあの外国の地において、まあ、またこのニュージーランドからさらにオーストラリアの方にね行かれて、またそこで大感謝祭祝福祭がなされるに至ってきましたので、まあ星兄弟、まあ星兄弟はあのそうですね、なかなか最初はあのキリスト教には抵抗があった方のようだったわけです、だから私が、教会に行く時にはいつも避けていたというような感じでありましたけどね、そのうちでも救われてきましたね、そのうち。だから神様に捕らえられてる人というのは、だからその捕らえられてるっていうのは我々みんなやっぱりね、あの偶然じゃないですよ、救われてきたのは、だからそしたら星兄弟のご親戚は福島県ですから、それでは私はある時に福島まであの呼ばれて行きまして、そのご親族の救いを願って、そのご親族の方々の救いということですよね、これでも私も福島まで行きました、まあ、鹿児島から福島空港まで飛んでたんでね、今も飛んでるかどうか知りませんけど、あの時飛行機が飛んでたんで、それでその、まあ、ご親族がもうこう集まってきて、なかなかねやっぱりあの東北ですからね、福島となります、だからなかなかこのキリスト教って言ってもね、パッとはみんなあの信じるって言ってもそんなに簡単にいかないですよね、ところがね、私は本当不思議だと思ったのは、その福島に行く前に、大政界に私は出てたんです。8月に広島のあの時は瀬戸内海の因島で大政界があった、あの2000年よりもずっと前の話ですから、あの当時は4日間大政界があったわけですね、それでその大政界の因島の大政界に出ていたら、私の隣に、まあ、食事の席だったのか隣に来た若い方がいらっしゃって、その方とお話をしてたんですよね、そしたらその方はドクターなんです、お医者さん、ああお医者さんですか、それからその彼がこう言うんですね、私はね大政界というものに初めて来ましたと、あそうですか、それでどうですかって言って、どうですか、そしたら、いや私もこの大政界に来て、そして恵まれましたと、そして私も何か神様のために何かをこう用いられたいと、御用に用いられたいと、まあ、そういうふうに彼は言うわけですよ。でどこの教会の信者さんかというと、あの東北のある教会の、まあ、あのイエスを見た教会、当時はねイエスを見た教会、その後こう離れていった教会ですけど、まあ、そこの信者さんなの、東北のね、それでドクターなんですよね、で若い方、そうですか、じゃあまあ神様がまあその先生をまたどっかで用いてね、そしてこの御用に用いてくださる、まあことをまあ私も願ってます、でそこで初めて会って、でそこでまあ初めて会って別れただけのことですよね。ところがですよ、ところが私がそのあと福島の星兄弟のご親族に福音を伝えに行った時に、まあそこにいろんな方がいらっしゃるんですよ、おじさんやらおばさんやら年配の方はまあみんな親族ですからね、それで私が行って、そしてあの あったんですけども、まあどうするべみたいなね、
うん、
あれからこの牧師さんが言ってることも分からんでもないけどみたいなね、もう福島ですから、まあ、そういう感じですよ、うん、ところがこのおじいさんたちおばあさんたちがいつも通ってる近くの大きな病院があるわけ、大きな病院結構、うん、そこの病院の先生が、ね、この方々ご親族の方々いつもかかってるよく知ってる病院の先生が、その私が会った先生なんですよね、その大正会で、うん、東北のどっか別の県の教会の信者さんだけど、その福島のその病院で勤めて仕事なさってたわけですよ、うん、これはね本当奇跡だと思いますよ私は不思議、うん、それで私は何も語らなくても 次の日だったかな、まあ私は何日か行ったら2日目にこの病院の先生が保守教徒が話をなんかしたようです。そしたらその先生が私が話に行きますから、うん、それとわざわざ忙しいのに来てくれて近くだからそして皆さんこの教会大丈夫ですなんか言ってくれて、だから私はねほとんど語ってない、うん、ところが皆さんがそれを聞いてですよ、うん、あで丸々先生が言うんだったらまあ大丈夫だろうみたいなまあそんな話です、うん、だからそうして近くの川でね、はい、それから皆さん洗礼を受けになったわけよ、はい、もう次から次とまあ洗礼式ですよね、はい、だからその保守教団のまあお父さんはもちろんのことまあお母さんはすでにこう召されて天国にいらっしゃって、まあ、身代わり洗礼ねなさって行かれましたけども、まあ次々とそこ救われましたね、はい、それからね最後にはなんか抱えられてきた痩せた女の人、うん、もうこれはねまあ今から考えればあれは一種の重病人ですよね、うん、バレンなんとか症候群とかが難しい名前でしたね、うん、これでね軽いんですよでも野生って骨と皮だけ、うん、これで洗礼も恐るべし、はあ、そうですね、うん、それからその方の痩せたね病気の方のその家まで行ってお祈りしてほしいっていうような話になって、でそれがまたこの喜多方っていうところだね、喜多方ラーメンのあそこもラーメンいろいろ喜多方ラーメン喜多方っていうところまで行って、そしてその家のお祈りして家もねなんかね昔話に出てくれないんですよね、はあ、それでもうなんかこう風はこう入ってくるしね、障子はバラバラっと破るところ、なんか恐ろしいようなところに来たなそれからお祈りをした、うん、それがねだからもうだいぶ昔の話ですこれね、うん、けれどももうだから普通だったらその方もすぐにもう目覚めて天に行ってるはずでありましたけど、それでも救われたからそれは感謝と、まあ、思いたいんだけど、でもついこの前まで生きてらっしゃった、元気になって太って、うん、そして、そうですねまさに、平安と喜びに包まれて生活なさっていたわけです、うん、それから天に行かれ、それを聞いて私もびっくりしたんだけどもまあつい何年か前にまですからね、本当に、神様不思議なことをなさるな、うん、それから保守教団がまあ鹿児島の方で、鹿児島教会の明美姉妹とご結婚なさるということになりまして、結婚式は鹿児島でするということになりましたら、その救われた方々ご親戚が皆今度は来てそしてまたそこで、まあ、再会するわけでありますけども、まあ、本当に感謝なことですよね。だからまたそのお医者さんの先生の願いも神様聞いてくださったわけ、うん、私もその大正解で私も神様から用いられて、ね、行きたいですとおっしゃったわけ、その通りになったんですね、はあ、 だから、そういうことを思うとですね、やっぱり我々が選ばれているっていうことはもう確実ですね、これは。まあ、なんと言っても、まあ、自分がなんかこの神様にこう来たような気もする人もいるかもしれないけど、またなんかよく分かんないけど救われたっていうような感じだったかもしれませんけど、でも確実に神様を選んでいるということ、まあ、そういうことを見るとよく分かりますよね。はい、ですから、まあ、この福音は、まあ、国境はもう越えてますから、まあ、ニュージーランドで、救われ、またさらに福島にっていうふうになるわけであります。うん、そうですね。ですから、神の計画というものは、人間の計画は地面の地べたを張ってるようなもんで、神の計画は天のごとく地よりも高い、地よりも天が高いごとく高い、レベルが高い。だからちょっと理解できないかもしれないけども、我々は分かっても分からなくても、まあとにかく、まあ従って、だから私もよく分かりませんよ、分かりませんけども、その福島まで飛行機に乗って、まあ行った、まあここからが行かなかったら始まらないわけですよね。だから頭で分からないですよね、まあ、そういうの何があるんだろうかっていう話になってきますけども、まあそこに従っていくことで神様の計画が実現していくわけ。まあ、アジアの伝道始まった時もそうなんですよね。アジアの伝道始まった時も、アジアの兄弟が飛行機のチケットを持ってきて、アジアからこう今度仕事始めますからお祈りに来てほしいと、そうですか、これはまあ断ることはまあ失礼になるかなと、それから行った、まあそこから始まっていくですね。だから神の計画というものを求めていった方が、自分の計画でこうやってこうやってこうやってこういう献立を立てて、それから買い物に行きましょうっていうのもいいんですけども、まあお祈りして神様のまあ導きに従っていくっていう方向も方法もあるわけですね、我々の道、そういう道もあるわけ。それではお祈りして導かれて示されて、その都度その都度なんか思いもかけないようなことが起こってきて、そこから従って進んでいく、まあ、こういう生き方もが面白いと思う。私はまあそれで、まあ、まあ今日まで導かれてきますけども、まあ松の木は茨に変わりて生えてきました、餅の木はおどろに変わりて生えてきました、そしてこれは全て神様の誉れであります、全て神様の栄光でありますね。はい、だからダビデは裸で戦争に勝利した時にもう喜んで、ダビデは裸になって踊って神様を賛美した、だからダビデの裸像みたいなのは、まあヨーロッパ行けば、まあイタリアなんかあるわけですよね、あれ有名ですね、ダビデの裸像って。だけれどもなぜダビデは裸で神を賛美したか、はい、まあそれは人によっていろいろとあると思うんですけども、でもちょっとでもね、ダビデは武将ですから、まあ王様でもあり武将でもあるから、まあ普通はですね、まあ刀とか冠とかマントとか、もうすごい豪華な服を着て、そういうもので人を威圧して、まあそれがまあ肩書きみたいなもんですから、まあ王様しか着れない服を着て、そうしてですね、いるわけですね、だけどダビデは神様を賛美すると、神の前では裸になって神を賛美した、それは何一つ私のやったものはないですと、私が自慢できるものないです、私がですねの能力でやったことはないです、ただ私は神様に従っていったということはあるけども、けれどもあとはそれ一つでも刀一つでも身につけても、まあ、神様してくださったんだけども私もやったんだっていう話になる。私の力もそこにあったんだっていう話なんです、だからこのそこでですね、もう本当に裸、神様の前に裸になって、私は何にもありませんと、全ては神様です、まあ自分は努力したし頑張ったこともあったけども、神様が働いてくださったことに比べればですよ、それがなかれば、 無駄なんですよね。どんな努力をしてもどんなに頑張ってもそれはもう無駄に終わるだけですから、それで神様が私たちにとって成してくださった最大の、功績は、イサオは十字架で私の重荷を背負ってくださった、身代わりとなってくださった、まあ、そういうことがありますか。もう我々は神の前には裸になって、もう何一つ自分が自慢できるものも自分の能力もまあ誇れるものもありませんよ、うん、ただ主が全てを成してくださった、まあその憐れみと恵みに寄りすがって過ごす毎日が平安と喜びに包まれていると、まあ、いうことですね、ですから、まあ、このイザヤ書の、まあ、このお言葉を我々もここで、まあイザヤの予言のごとく今今日この時代にこの予言が、まあ、実現しているわけでございますから、まあ、私たちは、まあ、雨が降ってきた時にはそこから何が起こってくるのかということは人間の考えの及ばない世界でありますけれども、神様のご計画が地上で実現している、まあそれは間違いないわけでございますね。まあ一つご一緒にお祈りをして終わることにいたしましょう。ご一緒にお祈り。